なたを必要としている人がいる。あなたは計り知れない価値がある。あなたは素晴らしい未来を切り開くことができる。皆さんこんばんは。ジャパンアライブのローレンス彩子です。ジャパンアライブは若者の生き方と性を考える NPO です。これから15分間どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。先週は特別養子縁組についてお話しさせていただきました。今週は養子縁組のことについて引き続き一緒に考えていけたらいいなと思います。アメリカなんかだとですね、白人夫婦の家庭に一人や二人黒人とかアジア系の子供たちがいるなんてことも周りによくあるので、養子に関しての理解度や寛容度というのは随分違うと思います。私の友達はハーバード大学の託児所で先生してるんですが、本当に養子迎え入れている教授の家庭が多いんだそうです。日本だったら人や知れず実は養子っていうのはあるかもしれないけど、そんなに公にしないし、それこそ人種が違う子どもたちを家庭に迎え入れるっていうのは、まずないですよね。でも人種が違うと、もう見て養子だってことが一目瞭然でわかる。だから自分のお腹から出た子供じゃなくても一緒に住んでて家族とさせられてるんだよってことが、こう公にメッセージとして表示されることにもなるんですよね。これは養子に対する理解を社会に浸透させるのに実はとても役に立ってるんじゃないかななんて思います。日本だとこう周りが受け入れられるかどうか分かんない、自分 OK でもねとか、いじめられるんじゃないかっていう懸念があって、どうしても隠しがちになります。自分の子供、ましてや本当大切な自分の子供の将来を守らなければいけないから、それは十分に理解できることなんです。だけどもこう隠すことで養子縁組という議題がますます表に出なくなってしまって、理解度もなかなか進まないということにもつながるのかなと思います。とはいえね、最近養子縁組の手数料の問題とか、新聞で大きく取り上げられたりして、随分最近よく聞くようになったなっていうふうには感じるんですけれども、番組視聴率などを見ても養子縁組の番組が結構上位に食い込んだりしているので、やっぱり人々の関心というのは高まってきているのかなというふうに感じます。これはとてもいいことですね。というのは、実は現在今期にでも通っちゃうんじゃないかという養子縁組斡旋法という存在があってですね、こう人々の関心がこの時に高められていくっていうのはとても大切な時期だなっていうふうに思うからなんです。この斡旋法の立案に関わっている方々っていうのは、例えば野田聖子議員、遠山議員、他赤ちゃんの値段ってちょっと前になりますけれども、若干センセーショナルな本を書いた高倉新聞記者、それから先生、大学教授の先生が2名入っています。と並べてみてまず気づくのが、今回の法案試案には産婦人科医であるとか、それから養子縁組斡旋団体の関与っていうのがほとんど見当たらないんですね。現場の声を取り入れずに法案が通ってしまうと、法案が現状に即していないものになる可能性が高くて、それで家庭に恵まれない子どもたちが幸せになる道が阻まれるとしたら、それはとっても残念なことで、養子縁組に実際に関わっている私たちとしてはとても歯がゆいところだなと思います。で、その試案には、例えば斡旋団体を届け出制から許可制にしましょうとか、良い点も盛り込まれているんですが、特に2つ懸念している点があります。で、その1つ、今回の試案の問題とされている一つは、試案29条の出産後、赤ちゃん生まれてから3ヶ月を経過するまでは同意を得られないっ というものなんです。その海のお母さんね、海のお母さん、トトさんの、つまり生後すぐの赤ちゃんは3ヶ月過ぎるまで施設に入れなさいっていうことなんです。反面、児童相談所の方では愛知方式って呼ばれるものが推奨されていて、新生児はなるべく早く家庭に措置されるのが望ましいとして、厚生労働省の文書でもそのように奨励されてるんです、ね。で、まあ、世界のトレンドとしては孤児院もしくは児童施設の廃止に向けて養子縁組を促進して一刻も早く家庭に託そうっていうのは、これは今や常識なんですね。ヨーロッパ諸国では乳児院ってもの自体がまず存在しない。家庭に恵まれない子供がいるなら養子縁組か里親という形で家庭に託されて、家庭の中で家族の一員として育っていく。というのは、生まれてからすぐに親となる、もしくは親という存在の愛から引き離してしまうと、その育ての親との愛着形成とか親子の絆形成にも影響が出てしまう恐れがあるんです。だから生まれてからすぐに家庭に迎え入れられるのと、施設に3ヶ月置かれてからではやっぱり状況が違ってしまうんですね。で、まあ人間は動物じゃないですけど、例えばですよ、動物が子育てするときに生まれて一回子供を親から引き離して3ヶ月も経ってからもう一度親元に連れて行っても、子育てすらしようとしないし、子供も親だと認識しないですよね。だから引き離したりくっつけたり、その生まれた後の状態でしても後でどうにかなって将来に全然影響なく育つんだって考えるのはやっぱり難しいと思うんですよ。だから特別養子縁組は出産後なるべく早く育ての親と一緒に、また新しい家族と一緒に生活できるようにした方がいいんですね。でも日本って失敗を恐れる国というか、確実着実が好きな国ですよね。それはいいことでもあるんですけども、でも逆に確実すぎて確実にできないならやらない方がいいっていうところもあるので、この早い時期での委託決定をに対してやっぱ躊躇しがちなのかなと思います。海外に売り飛ばされたらどうするのとか、実母がやっぱり養子縁組やめますって言ったらどうなるの、少しでも危険があるなら全く全部ダメにしてしまいましょう的な。でも実母が養子縁組を撤回したとしても、今ある既存の法律で6ヶ月の試験看護期間というのがどのみちあるので、こう一度養子の手に委託してしまったら撤回できないっていうわけではそもそもないんですね。第一、実母さんはよく考えて悩み抜いた上で結論出していますし、どうしても子育てできないから託しているのであって、そんな簡単に撤回っていうことは現場の経験から言ったら本当に少ないです。でもだからこそ妊娠している時からのカウンセリングがとっても大切です。妊娠中からじっくり親身になって相談に乗れることで、出産後の混乱っていうのはだいぶ軽減できるのかなと思います。だからこの3ヶ月は一緒に住めない、里親が名前も決められない状態で保護する必要はないどころか、この決まりはかえって子どもにとって大きなダメージにつながると思います。あと一つ試案で懸念材料になっているのは、海外に住んでいる人は養子縁組で子どもを迎えられないという条項です。昔は青い目をした白人が日本の子どもをもらっていくっていうイメージがあったかもしれませんが、日本が国際化している今、養子となる子どもたちの背景も本当に多様化してるんですね。今日本では国際結婚がどんどん増えていますし、また外国人とお付き合いしている人たちもたくさんいます。その間に生まれた子どもたちの目の色とか肌の色が違った場合に、国内で親御さんを見つけるのが難しい時があります。 あと一つは日本で障害を持って生まれた子どもたちの受け入れ先を見つけるのが一般的に難しいとされてるんですが、海外ではもっと寛大に受け入れられて、受け入れてくださる家族が見つけやすかったりします。また日本人のご夫婦でね、海外転勤で外国に住んでるんだけれども養子を迎えたいっていう方だっていますよね。だから国際養子縁組と言ってもそのパターンっていうのは様々なので、こういうケースはどうなの、ああいう場合はどうなのっていう抜け道がいっぱいでは法案として効力が薄くなってしまうかなと思います。でも何しろこういった法案を通すときに本当に気をつけなきゃいけないのは、法律で不当に厳しく取り締まることで、今韓国で起きている問題のように乳児の遺棄や英児殺しが増えてしまうことです。また養子縁組って実は団体通さなくても個人間でも委託できるんですね。だから斡旋団体が決まりがあるので受け入れられないゆえに、個人間のやり取りが逆に増えることになってしまって、養子縁組の実態をつかむのがもっと難しくなってしまうということも懸念されています。皆さん知ってましたか？子ども虐待による死亡事例の実は約半分が0歳児なんです。その中で特に多いのが0ヶ月、しかも生後0日が多い。つまり子ども虐待の死亡というのは新生児が生まれてすぐに亡くなっている、殺されているというケースが圧倒的に多いってことなんです。近藤秀夫さんが書かれている本によると、14歳から19歳による女子の重大犯罪のうち、なんと 43.2% が新生児殺しだっていうんですよ。だから英児殺しを未然に防ぐことができれば、女子少年による重大犯罪を大幅に減らすことができるというふうに本で言ってます。しかもその殺人を犯した少女たちですが、泣き声を知られまいととっさに口を塞いだとか、お風呂場で溺れさせたとか、凶器を使用していないものがほとんどなんだそうです。誰も助けてくれなかった、どうしていいかわからなかった、誰に相談したらよいかわからなかったというふうにならないように、私たちはそれは自分が悪いんでしょっていう態度じゃなくて、その人々を受け入れて助ける制度を作っていかなきゃいけないんだなって思うんです。養子縁組の問題とか中絶とか、また児童虐待の問題を考えるときに、赤ちゃんを宿したその女性の声に耳を傾ける社会にしていかなかったら、実は本当の解決はないんですね。ということで、ジャパンアライブは予期せぬ妊娠に悩んでいる方々からの相談を受け付けています。まずはジャパンアライブのウェブサイトの相談フォームからご連絡ください。八方塞がりに見えても必ずトンネルの出口はあると信じています。ですからよかったら一緒に考えさせてください。それでは今日はこの辺で、来週もこの時間にお会いしましょう。今週も良い1週間を過ごしください。 See you the next time. Bye bye.